時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。丸山和久委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。なお、傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、予算議案の審査については次第の裏面に記載の通り進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。なお、発言に際してはマイクを意識し、聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき、55ページをお開きください。議案第4号、高崎市議員その他の職員退院料、通算退院料、退職給与金、返還金、死亡給与金、遺族扶助料および通算遺族扶助料条例等の廃止についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第4号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第4号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案3をご用意ください。議案第58号、令和5年度高崎市一般会計補正予算第11号の所管部分を議題といたします。歳入の審査を行いますので、10ページをお開きください。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第58号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第58号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案4をご用意いただき、1ページをお開きください。議案第59号、高崎市市税条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第59号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第59号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき、5ページをお開きください。議案第16号、包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第16号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第16号は原案の通り可決すべきものと決しました。7ページをお開きください。議案第17号、高崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第17号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第17号は原案の通り可決すべきものと決しました。9ページをお開きください。議案第18号、高崎市市長等の損害賠償責任 の一部面積に関する条例及び高崎市水道事業、簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第18号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。11ページをお開きください。議案第19号、高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。はい、高橋美奈緒委員。
はい、はい、この条例改正、要は期末手当に勤勉手当を加えるというものでございますが、勤勉手当、言葉では分かります。言葉では分かるんだけど、どういう扱いになるのか、その具体的な内容についてお知らせをしていただければというふうに思います。
はい、職員課長。
はい、お答えいたします。勤勉手当はどういう手当かということですけれども、公務員に支給される期末手当と勤勉手当は民間のボーナスに相当する手当でございまして、期末手当が定時的に支給される生活給的な性格を有する手当であるのに対しまして、勤勉手当は職員の勤務成績に応じて支給される能力給的な性格を有する手当となっております。今回勤勉手当が会計年度任用職員について支給されることになりましたが、支給割合等につきましては一般の正規職員と同様となっております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、概略は分かるんですけど、はっきり言っちゃえばこれ、民間は以前からこういうものは導入されてます、ボーナスに対してね。でそれが今回導入になったのかなというふうに思うんですが、そうするとそのパーセンテージとかそういうのもあるわけですよね。当然その支給要件とか、あとは対象の基準、そういうものは示せますか。
職員課長。
はい、お答えいたします。勤勉手当の支給要件ですとか対象基準ですが、まず基準日に在職しているということが原則的な要件となっておりまして、6月に支給される勤勉手当の基準日は6月1日、それから12月に支給される勤勉手当の基準日は12月1日となっておりまして、算定期間がそれぞれの基準日前6ヶ月間ということになっております。それから支給割合でございますが、年間で勤勉手当は 2.05 月分ということになっておりまして、これも正規職員と同様の割合となっております。以上でございます。
高橋委員。
はい、期末手当半年ごとの評価っていうのは分かるんですけど、例えばじゃあ何パーセントが何人とか、何パーセントが何人とか、そういう基準はないんですか。
職員課長。
はい、勤勉手当には、成績率の適用の区分がございまして、5段階の区分になっております。平均的な区分というのが3番目の、区分ということになりまして、これが通常の支給割合となります。それから上の区分としましては、勤務成績が、優秀である職員、それから勤務成績が特に優秀である職員という区分がありまして、それぞれ、給与月額の、1割から2割程度の額が増額になります。またマイナスの区分でございますけれども、勤務成績が不良な職員の区分と勤務成績が特に不良な職員の区分ということがありまして、こちらの方も、マイナスでですね、1割から2割程度の給与月額相当分が減額になると、そういったような扱いになっております。それから割合につきましては、勤務成績がですね、優秀または特に優秀の区分が、年間で 15% の割合という制限を設けておりますが、下の区分につきましては特に制限は設けておりません。以上でございます。
高橋委員。
はい、了解しました。もう一点聞くんですけど、あまり民間のこと言うとあれなんですけど、私も民間出身なんで聞くんですけど、要は民間なんかはこのボーナスでプラス査定をもらえるとなると、次の翌年度の昇給に対して1号法プラスとか2号法プラスとかっていうのがあるんですけど、 その基本給に対してのプラス要素っていうのは発生しないんですか。
職員課長。
はい、お答えいたします。いわゆる特別昇給の制度ということになろうかと思いますけれども、こちらの方のですね、人事評価等で、勤務成績が良好な場合にですね、それをもって、昇給を加算という制度の運用は現在は行っておりません。以上でございます。
高橋委員。
基本給に対するものはないということで確認できました。で、最後に1点、こういうことがあるのか どうなのかわからないんですけど、聞かせていただきたいんですけど、この会計年度再任用職員の中でも、職員の正規採用を目指して頑張っている方もいらっしゃると思うんですよね。で、当然これは採用試験を受けなくちゃならないんですけど、そういう時に採用試験においてプラス査定となるようなことは考えていらっしゃるんですか。
職員課長。
はい、お答えいたします。職員採用試験の、場合、そういった査定が影響するのかという点でございますが、採用試験はあくまでも競争試験でございまして、試験の成績によってのみ合否を判定することとされておりますので、職員としての勤務成績が良好な場合であっても、採用試験において、プラス査定をするというようなことは、現在行っておりません。以上でございます。
はい、高橋委員。
現在行っていないということで、今後もどうなのか分からないんですけど、そういうことも私は必要なのかなというふうに思うんですよね。再任用職員でプラス査定がもらえるということは、これかなり優秀な方だと思うので、今後検討課題で、付け加えていただければありがたいなというふうに思います。以上でございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第19号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決しました。13ページをお開きください。議案第20号、高崎市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第20号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第20号は原案の通り可決すべきものと決しました。